はい、皆さんこんばんは、ゆうすけです。
さっぱです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ長くお話ししてたわけの9太郎の話も前回で終わりまして、
はい、
またね新しいお話をしようかなと思って選んでたんですけども、今回ですね、あのチンプイというお話をこれから取り上げようと思ってるんですよ。
はいはいはいはい。
で、まあご存知の方はもちろんいらっしゃると思うんですが、このお話主人公が女の子なんですね。まあ珍しいと思うんですけど、女の子を藤子不二雄先生が書いた時って、なんかちょっとやっぱり、昔の作品から最近の作品にこうなっていくにつれて、この女の子像みたいなのが結構変わってるなって感じたところがあって、そのあたりをちょっとね、あの自分なりに感じたことを、まあ、ちょっとお話ししてからチンプイの話につなげようかなと思ってるんですけど、一番やっぱりあのね、藤子作品で有名な女の子キャラクターって言ったら静香ちゃんですよね。
はいはいはいはい。
静香ちゃんの話はね、だいぶこの不思議なの話でも、まあ、初期の方に結構したような気はするんですけども、改めて話すと、まあ皆さんご存知ドラえもんの登場キャラクターで、まあのび太くんの将来のお嫁さんですよね。
はいはいはい。
でドラえもんのストーリーっていうもの自体が、いろいろね、毎話いろんな秘密道具が出てきてみたいなものはあるにしろ、大まかなね、このメインの軸になるお話っていうのはのび太くんの運命を変えるための話だと、その相手役でもあるわけですよ。
はいはいはい。
でドラえもんの話をした時にも出てきたと思うんですけども、初めの頃ってあんまり構想が固まってなくて、相変わらずドタバタしてますと、ギャグとして、なんかドラえもんもキャラが定まってなくて、どっちかっていうとあののび太の方が常識人で、ドラえもんは未来から来て常識がないから、なんかこう周りのことをひかき回してっていう、なんか変なあのよそから来たキャラみたいな感じやったのが、だんだんとこうキャラが固まってくると、連載のね長期化につれて、すごく長い連載やったんで、そんな感じでキャラも変わっていくんですが、静香ちゃんなんかね、特に初めの頃無個性でよくいる女の子キャラクターっていう感じ、でクラスの中に一人いる、なんかこうクラスのマドンナ的な感じ、みんな男の子がその子のこと好きでみたいな女の子らしいなんか趣味持っててみたいな感じの子だったのが、だんだんね、こうみんなが知ってるみたいな、すごく芯を持ってて、勝ち気で、おてんばでもあって、でも女の子としてのこのおしとやかさもあってみたいなね、静香ちゃんにどんどん変わっていくわけですよ。静香ちゃんの、キャラ遍歴っていうのはやっぱりこうのび太との絡みっていうのがすごく多くて、初めはね、なんとなくそのクラスにいる女の子キャラみたいな感じだったのが、のび太の相手役というポジションを確立して、映画でみんなで異世界に行ったりとかする中でこうね、キャラ付けが生まれていったわけじゃないですか。なんでこう女の子のキャラクターって結構そういう風に見ていくと描き方が変わってるなっていうのが思ったんですよね。ほんで次に女の子のキャラクターで言って、多分サッパさんが思い浮かべてくれるのって言えば、多分マミちゃんだと思うんですよ。
ああそうですね、
エスパーマミのね、でエスパーマミのあのさくらマミちゃんっていうのは、これもあの女の子主人公の漫画の主人公ではあるんですけど、年齢がちょっと高かったじゃないですか。
はいはいはいはい。
中学生でね、で読んでる読者のね、こうターゲットも少しあの他の児童向け作品よりもこう上に設定しているというか、お話の、内容も結構考えさせられるものが多かったりとか、静香ちゃんと同じラインにいるかっていうとちょっと、違うところにいるキャラクターだったように思うんですね。
はいはいはいはい。
でお色系的なね、こうあの需要も当時はあったっていうことで、もう冒頭からね、あのヌードシーンが出てくるとかいうので有名だったりしますけど、でちょっと年のね重ねたこう思春期の女の子っていうのを書くにあたって、これ結構有名な話なんですけど、あの藤本先生やっぱその女の子を書くのがわからんと、なってですね、あの SM クラブに通い詰めて、あの女体をすごく研究したらしいですよ。まみちゃんの裸を書くためにね。言ったらこの藤本先生も一人の男性なわけで、 男の子のことは分かるけど、はい、女の子のことは分かりにくいと、どう書けばいいのか分かりにくいと、
うん、
いうのが結構あったみたいなんですよ、
うん、
なので今言ったみたいにそういう逸話が残ってたりとかもするわけですけど、
うん、
なんかいろいろとねその漫画以外の周辺の雑誌とかこのいろいろ読んでるとですね、
はい、
こうインタビューなんかも結構目にする機会が多くて僕、
うんうんうん、
その中にあの家族としての藤本博史みたいなこう記事とかも結構あったりするのでそれ読んでると、
うん、
こう奥さんがその先生のことをねインタビューでこの紹介してる話があったりとか、
うん、
あの子供が生まれてからは必ずもう日曜日はあの家族と過ごすようにしてたとかね、
うん、
そんな話が出てくるんですね。
はいはいはいはい。
そういう意味でねあの先生のまあ私生活みたいなところにこう目を向けると28歳で結婚されて、
はい、
子供さんがね3人とも女の子なんですよ、
うんうんうん、
だから女の子の父親になっていくと、
うん、
連載当時はねあのすごく若くして18歳で漫画家デビューしてるんですけど、
はい、
その頃に書く、まあ、初期の作品でどんどんどんどんこの成功していってあのオバキューとかパーマンとかドラえもんとかってなっていくにつれて、
うん、
こう先生の私生活の方もそうやって進んでいってるわけですよね。
はいはいはいはい。
女の子キャラクターが登場してもすごくテンプレっぽい感じで描かれててあまりこの個性っていうのがこう見出しにくいような描写が多かった初期にからだんだんだんだんそうやって女の子キャラクターにもこう厚みが出てきてみたいな、
うんうんうん、
でその頃は先生ももう女の子のお父さんみたいな、
うん、
まあ、そのあたりが結構何やろ作品のこの掲載されてる時系列と、
はいはいはいはい、
何歳の時にあの結婚してとか何歳の時に子供さんが生まれてみたいなのと照らし合わせると結構こうシンクロしてる感じがあってすごく面白いんですよね。
うーん、
うん、なんで、まあ、必ずねもう藤子作品って、まあ、子供たちのメンツもテンプレあるじゃないですか。主人公ガキ大将それから腰銀着みたいなのがいて女の子がいて、
はい、
でちょっと頭のいい子がいてみたいな、
うんうんうん、
これ各作品にあるんですけど、まあ、同じように見えて結構違うんですよみたいな、あのドラえもんとキテレツ似てるけど違うよとかね、
うん、
言ってきた中で微妙にやっぱり変えてきてるっていうところがあって、その流れでの、チンプイなんですね、
うんうんうん、
でこのチンプイっていう作品は本当にあの藤子 F 不二雄キャリアの中では本当に後期の後期なんですよ。最後の方の作品なんですよ、うん、
はいはいはいはい、
うん、連載っていうのが、すごく特殊で、
はい、
今まではねあの何かしらほら雑誌に掲載されてたじゃないですか、
うん、
コロコロとかサンデーとか、
はい、
大人向けのねビッグコミックとかあったじゃないですか。なんですけど、
うん、
これすごい特殊でですね、サパさん覚えてるかな、あの藤子不二雄ランドっていう、
はい、
企画覚えてます？
はいはいはいはい、
あの藤子不二雄がもう日本中でフィーバーして、
はい、
もう一大ブームが来て、こう迷子迷子藤子不二雄の作品が今回はこれ今回はこれ今回はこれって言って藤子不二雄ランドっていうシリーズで発行されるっていうのがあったんですよね。
はいはいはい。
それの巻末に連載されてたんですよ。
あ、巻末か。
そうそうそう、藤子不二雄ランドの巻末に1話ずつ連載されるっていう形だったんですね。
あ、
うん、だから雑誌とかじゃなくて、だからこれを読んでた人っていうのは、
はい、
藤子作品を、まあ、1巻読み切った後に1話読む、
うんうんうん、
で次の巻が出たら何かしらまた違う作品を1巻読んでから1話読むみたいな、こういう体験をしてきたわけなんですね、うん、だからすごく立ち位置的にも特殊なんですね。
はいはいはいはい、
うん、だから結構なんやろうね、もうこの藤子不二雄好きな人が上乗せでこう楽しんでるみたいなこのお話だったっていうことがよくわかるわけですね。
なるほどなるほど、
うん、なので本当に何やろう、初心者向けというよりかはクロート向けな感じがなんかするんですけど、それ聞いてると、
うん、
そういう中でこうね描かれた作品の主人公が女の子っていうのは本当にキャリアの中でもなんかこう頂点というか、いろいろなこう女の子キャラクターを変えてきた、藤子先生がじゃあこれを新しく連載しますって言って主人公に据えたキャラクターということで、こう春日エリちゃんっていう子が出てくるんですけど、
はい、
まあ、藤子漫画の登場する女の子の こう完成形って言ったらなんか変な感じやけど、いろんな要素がこう成熟しきって誕生したのがこのチンプイの主人公エリちゃんかなっていう感じがすごいしました。
うんうん、
なんかねこう少年向け漫画を描いてるので男の子の活躍が多いっていうのはすごくあるんですけども、
はい、
その中でねあえて主人公が女の子っていうところがこのチンプイの一つの魅力なのかなっていうふうに、まあ、思ったわけですね。というわけでねあのチンプイの話をしていきたいんですが、
うん、
ちなみにサッパさんはこのチンプイっていう作品どれぐらい知ってました？全く知らなかったわけではないっていう期待をしたいんですけど
えでも名前はさすがに知ってましたよ、
うん、うんうん、キャラクターとかもなんか見た目は出てくる感じだった？
そうなんかグッズみたいなので見た目だけは知ってた、
うんうん、
って感じかな。
あのネズミっぽい子がいるなみたいな
感じ。あそうそうそうそうそうそうそう本当にそんな感じですよ、
ね、で今回もねあのサッパさんにちょっと漫画をねお送りしてあのはい、チンプイシリーズはもうサッパさんも読んだ状態で一緒に楽しんでいこうと思ってるんですけど、
うん、
ざっくりねあらすじを言うとですね、
はいはい、
まあ、普通の主人公女の子小学生春日えりちゃんという子がいるんですね、
うん、
でこの子は小学校6年生って明言されてます、
うん、
なんか微妙にね、今までなかった年代設定ですけども、
うんうん、
ですごくおてんばで
、はい、
なんていうのかな、そのしずかちゃんとかってこう女の子でヒロインやけど芯があって強くてでもおてんばでみたいな感じだったでしょ。
うん、
でエスパーマミのマミちゃんとかって、
うん、
まあポンコツ系って言ったら変な言い方やけど
まあでもそうかな、
しっかりしてるようでなんか全然みたいなね、思春期なのにこうね高畑さんとかがさちょっとこの男の子らしい反応しててもなんかあんまりよく分かってないみたいな、
うん、
まあ、そういう愛嬌のあるキャラだったんだけど、それともまた違うんですよねこのエリちゃんっていう子は、
うんうんうんうん、
元気で活発で、なんやろ、僕読んだ感じでこうのびのびたをなんか女の子にしたみたいな感じの印象をちょっと得てて、さらにもうちょっと元気なんですけどね、
はいはいはいはい、
まあ、そういう、まあ、女の子が出てきてて、
うん、
まあ、これまでの藤子作品にはなかったタイプの女主人公だと、
うん、
でもちろんクラスにお友達とかもいて、まあ、ボーイフレンド的な子もいるんだけど、
うん、
突然マール星という35光年離れた遠くの星の宇宙人の王子様にお妃に選ばれるんですよ、
うんうんうん、
いきなりねおめでとうございますって言って、
うん、
ぜひマール星へお越しくださいって言って現れたのがチンプイ、マール星人のチンプイと、まあ、ジーア的なポジションのワンダユーさんというね犬っぽい2人が現れると、
うんうん、
あなたは選ばれたんですと、これはとても光栄なことです、おめでとうございますと、いやいや私そんなこと知らないから、ただの小学生だしまだ結婚なんて考えられないしと、
うん、
いやいやいやもうそんなことはもう関係ないですと、このここら辺のミスマッチがすごいなんかこう笑いになっていくんですけど
うん、
でチンプイの大きなストーリーはここになって、
うん、
このエリーを説得するためにやってきたマール星人のチンプイが、
うん、
運と言わせるために同居するんですよね。
あ、はいはいはいはい、
うんうん、なんか今までこれもあったようでなかった展開で面白かったりするんですよ、
うんうん、
今までねいろんなパターンでその普通の日常生活にちょっと違う存在が紛れ込んで同居みたいなのあったんですけど、今回はこのラインでいきますみたいな感じで、
うん、はいはいはい、
結構テクニカルな導入やなっていう感じはしますよね。
うん、そうですね、
うん、なんかまあサッパさんは初めの方しかまだ読んでないっていうことだったんですけど、多分印象を受けたと思うんですよ、うん、エリちゃんってすごく元気な子で、どっちかっていうと何やろ、積極的で社交的でこう自分のやりたいことがしっかりあるみたいな感じのおしとやか系というよりかは元気な女の子なんですね。
うん、
なんでいやいやそんな選ばれたなんて私知らないしみたいなこと言える感じの子なんですよね。
うんうんうん、
でその子がじゃあ果たしてこのチンプイと一緒に過ごすことで、
うん、
最終的にねこうお妃になってしまうのかどうかっていうところがストーリーになってると、
うーん、
っていうので、はい、 まあすごくストーリーとしては変わってるんですけども、いつも見てる光景としてはいつもの日常生活にちょっと違うチンプイっていうネズミみたいな宇宙人がおるよと、
うんうん、
うん、そんな形でですね、まあ僕もね藤子作品どれも似てるし一緒やんと思ってた頃があるわけですけど、
うん、
よく読んでいくとそれぞれあ設定違うんだなっていうのが分かって、その中でも結構お気に入りな感じのストーリーラインではあります。
はいはいはいはい、
うん、エリはこのルルロフ殿下と結ばれるのか、それともクラスメートにねこうボーイフレンドみたいな子がいるんですけども、
うん、
そっちを選ぶのかみたいな話とかも出てくるし、
うんうんうん、
チンプイもなんか同居する立場としては説得するためにいるんやけど、
はい、
もう普通に仲良く友達やったりとかして微妙な距離感だったりするんですよね。
ああ、
そのあたりがね、今までのマスコットキャラクターにあったようななかったようなキャラ付けですごく面白いなと思ってます、はい、
うん、
うん、まあ、女の子キャラクターとしての主人公、久しぶりの主人公春日絵里ちゃんっていうところにこう注目しながらですね、この新しく紹介するシリーズであるチンプイっていうところを、次からはねちょっと取り上げていきたいなというふうに思っております。はい、
はい、
はい、では終わっていきます。はい、エンディングです。
はい、
そんなこんなでチンプイというお話をねこれからしていこうかなと思ってるんですけど、今のところサッパさんは1話だけ読んだって聞いてますけど、
はい、もう完全に1話だけ、うんうん、あの2話の扉絵みたいなやつだけあの最後に見えるから見えてますけど、
はいはいはいはい、どうでした、なんかその印象。
ああ、あのなんか私12歳で結婚なんてまだみたいな言ってる時、それはそうだってめっちゃなんか思ったんですけど
そうやね、だから基本藤子ファンが読んでたとはいえ、
はい、
いやそりゃないでしょうって、あの普通に読んでる側はエリちゃん側っていうのはあるよね
うん、そうそうそうそうそうそうそう、
何言ってんだこの人たちみたいな感じの慌てぶりっていうところが、うん、こう読んでる読者とシンクロするあたりはあるよな、
うん、そうですね、
まあね、結婚とかね言われても分かんないよねこの頃ね。
いや分かんないでしょう、
しかも見ず知らずのねやったこともない宇宙人が求婚してるって言われてもね、
そうそうそうそうそうそうい
やだから、まあ、一応これが決着つくかどうかっていうのがもうメインのストーリーなんで、
うん、
その辺をねちょっとこう追っていけたらなと思うんですけど、もうそれだけじゃなくて本当にあの迷わま今出てくるあのアイテムとかキャラクターとか面白いのがもうさすが藤子先生なって感じなんで、
はいはいはいはい、
ぜひねちょっと面白い、僕も好きな作品なんでこれから追っていきたいなと思っております。はい、
はい、
てなわけで次回からのお話も楽しみにしていてください。
はい、
はい、では終わっていきます。少し不思議ないと、この番組では皆様からの感想反応、藤子不二雄作品の愛等々を募集しております。宛先の方をサッパさんからよろしくお願いします。
はい、メールアドレスは fushigi7110@gmail.com、 X のアカウント名は少し不思議ないと、ハッシュタグはハッシュタグ不思議な、不思議はひらがな、なはカタカナで検索してみてください。
はい、それからお名前だけで送っていただけますメールフォームの方もご用意しております。エピソードの概要欄もしくは X の少し不思議ないとのアカウントのプロフィールのところにお便りフォームへのリンクがありますので、ぜひぜひご活用ください。
はい、
というわけで皆様次の話でお会いしましょう。さよなら、
またね。